木直子です。情熱新潟、今回は新発田市に本社を置く菊水酒造株式会社の代表取締役高澤大輔さんです。業界では初となるアルミ缶入りの生原酒船口菊水一番搾りで知られる菊水酒造は明治14年に創業しました。米どころ新潟で品質にこだわった酒造りを続けています。菊水酒造の高澤社長に手嶋千尋アナウンサーがお話を伺いました。
社長、就任当初はどのような取り組みから始められたんですか？
そうですね、会社のね、内部の体制をこう変えていくところから始めましたね。
具体的に内部の体制というのは、
それまでね、やはり作る方が強かったんですよね。作りの方が強かった。だからお酒を作る方の側の意見がかなり強くて、営業はなかなかね、意見を言えないような状況だったわけですよ。でこれをなんとかしなきゃいけないと、やはりね、目指すべきはお客様に喜んでいただくことが我々のね、目的ですから、製造も営業も同じ視点でお客様にどうやったら喜んでいただけるのかってことを考えなきゃいけない、そういうことをね、ずっと言い続けるわけですね。もうお酒を作って、その作ったら右から左へ流れていくっていうことではない、もういいお酒たくさんあるわけですね。県内にもたくさん美味しいお酒があるわけだし、そういう中から選んでいただけるっていうことになりますとね、今までのやり方で、はい作りました、うちの酒美味しいですよだけではもうお客様は買ってくださらないです。
社長が就任された時に、まずそこから変えていかなければいけないと。
そうですね。
そうですか。今はもう本当に浸透して、
そう、ね、今もう製造も営業も一緒になって考えてくれてますよ。これはもう本当に心強い限りですね。
日本酒文化というのは歴史が深いですから、なかなかそれをこう新しいものに変えていくというのは、難しい、大変なことであったのではないかなと思って、
保守的な、業界ではありますからね。当然ながら会社も保守的になってしまう、体制も保守的になってしまうっていうふうな嫌いはあると思いますけれども、ただもう時代が変わってきていますから、それであって続けられればいいんですけれども、それをずっと堅くなに、悪い意味で堅くなに守りすぎてしまうと、もう時代から乖離してしまって、結果お客様から選択されなくなってしまう。そうなると何が起こるかって言ったら、事業の継続が立ち行かなくなるという問題が起こるわけですね。そのことを考えますとね、やはり変えるべきは変えていかなきゃいけない、そう思ったところなんですね。
そして今の菊水酒造があるわけですが、社長のその就任されてからのターニングポイントは、どこにあったんでしょうか ね、
いろいろあるんですよ、
たくさんあると思うんですが、
やっぱり大きかったのは、海外に出て行こうって思ったことでしょうかね。たまたまアメリカにね、出張をしまして、私どものお得意先を回ったんです。お酒を扱っていただいているレストランさんだとか、回ってみたんですけども、その時にですね、これはもっと伸びるぞっていうのを直感したんですね。当時でもやはり和食についてはもう火がついてたんですけれども、そのやはりこう火のつき方って言いますかね、見ると結構これは大きな市場になっていくだろうなと、和食に一緒にくっついて日本酒も売れるだろうなと思ったんです。もう肌で感じたんですね。そこからもう一気呵成に、もうこれはもう海外、とりわけ、我々アメリカがずっと太いパイプがあったんで、とにかく我々はね、資源があんまりないですから、アメリカに資源集中してやろうじゃないかと。で、俺も本気でやるぞということを、もうその時にもう直感したんで、そこからバッと組み立てて、で現地法人も作っちゃいましたしね。今もうロサンゼルスと、あとニューヨークですね、こちらにも我々拠点がありますので、そこからもういろいろ展開しているところなんですけども、今から思ったら2005年に行った時かな、あの時が一つの海外進出におけるそのターニングポイントじゃなかったかなって。行かなかったら多分ね、何もしてなかったと思う。
そうで、
後追いになったと思います、ブームの後追い。
海外進出されて はい、外国人の方の反応というのは。
ああ、よかったですよ。
いや、そうですか。
ただね、やはりこれアメリカ人に限らず外国の方っていうのは結構自分のそのなんていうんですか、感想ははっきりおっしゃるんで、もちろんこれは合わないっていうふうに言われたこともありますけれども、大方ね非常に好意的なんですよね。とりわけ試飲会みたいなことをテイスティングのね、
はい、
イベントなんかやりますとね、如実にそれは出るわけですね。あ、これうまいな、こんなの飲んだことがないとかね。
外国の表情に出ますもんね。
出ます出ます、もうアメージングなんて言われたら嬉しくてしょうがなかったです本当に。
そうですね、
もうそういったところから手応えを感じました。
販路を広げ海外にもファンを増やす菊水酒造株式会社、中でも船口はアメリカで売れ筋商品だといいます。平成18年、菊水酒造は日本酒文化研究所を設立しました。日本酒文化の発信に力を入れています。
作れば売れていったって時代は1990年までで終わっているんですね。それ以降はもう本当にすごい勢いで落ち始めてるんですね。なんでいいお酒を作ってるのにね売れないんだろうっていうのはかなり悩みましたよね。でその時にはたと気がついたのが、我々ものづくりにかなり傾斜しているけれども、一方でお客様がどうしたら美味しく飲めるのか、楽しんでいただけるのか、あるいは興味深いひとときを過ごしていただけるのか、はい、こういった提案をしていたんだろうかっていうことを自分に問うてみたら、何にもしてなかったな。やってたことはただ一つ、うちの酒美味しいです、うまい酒菊水としか言ってなかったわけですよね。じゃあこれじゃダメだ、どのお酒もレベルがもう高くなっていて、でそういった中でね、お客様に選択していただくためには、ただ品質だけがいいっていうだけじゃダメなんですね。やはりそこから先の提案がなきゃいけない。この食べ物とこのお酒合わせるととっても合うんだよねとかね、こういった食器を並べていくとこの季節感が楽しめるとかね、こういう酒器を使うとすごく、なんていうんですか、雅な感じでね楽しめるとか、こういったことをねこちらからどんどん出さなきゃいけない情報、そのためには断片的な情報だとか、あるいは思いつきの情報じゃなくってね、やはりこうそういったことを考えるインフラを作らなきゃいけない。それでこの研究所を作ったんです。で2つあって、1つは物性研究をしていく、お酒のより良い品質のものを作っていくっていう小さい蔵があるんですよね、はい、まあ、研究開発用の蔵がある、はい、でもう1つは文化研究をするための施設があるんですよ。
2つあるんですね。
あるんです、日本酒の面白さだとか楽しさっていうものを、その日本の我々が担いできた文化っていうところから、その楽しさ面白さを引っ張り出せないかっていうことで、我々はチャレンジをしているところなんですけど、
確かにこう日本酒をただの飲むだけではなくて、文化だったり歴史だったりとか、こういったお料理と合いますよというような提案だったりとかっていう、新しいその自分の中で知識が増えることによって日本酒の味って変わりますね。
変わります。今求められているのは、美味しいっていうことは大事です、美味しいってことは大事なんですけども、それよりも大事なことは楽しいってことです、あるいは和むってことですね。そこのお手伝いをするものが、我々のお酒であれば嬉しいなってことですよね。
なるほど、はい、
そのための研究所なんです。
社長のその力の種、原動力なんでしょうか。
力の種ね、やっぱりね、私は今年で56になるんですよね。同年代の経営者がね頑張ってる姿を見て、やはり自分をこう奮い立たせるっていうところでしょうかね。上場していく人間もいますしね、あるいは全く新しい技術を開発する人間もいますしね、そういうのを見ますと ね、よし俺も頑張らなきゃいけないっていうふうなね、そういった、ね、気持ちになりますよね。
それでは若者へのメッセージをお願いいたします。
私よりも若い方々ですね。
はい、
ですね、人生っていうのは場が与えられていると思うんですね。その与えられた場の中で最善を尽くすことがすごく大事だと思っています。ベストを尽くすっていうことにどうか情熱を傾けていただきたい、そのように思います。